委員会審査レポート3ページから5ページ常任委員会総務常任委員会3月の県知事選挙県議会議員補欠選挙から期日前投票所を増設議案6件をいずれも可決承認し陳情1件を不採択としました所管事務について3件の報告を受けました。議案、令和6年度一般会計補正予算。投票環境の拡充のため、期日前投票所を神津の森地区の岩エルムに設置する経費や、千葉県知事、千葉県議会議員補欠選挙に要する経費として、1540万7000円。私立保育園等に対して、園児の性被害の防止に要する経費を補助するため、135万円増額するなど、補正後の総額は、708億7688万9000円となります。また、赤荻保育園地質調査及び外交等実施設計委託について、令和6年度中の完了が見込めないため、繰越免許費を追加します。主な質疑。問い。赤荻保育園地質調査及び外交等実施設計委託について、繰越免許費を追加するとのことだが、現在実施している子ども誰でも通園制度、中3の開始に影響はないのか。中3、子ども誰でも通園制度。保育所などの利用要件を緩和し、親が就労していなくても、時間単位などで子どもを預けられるようにする新たな通園制度。中、終わり。答え、赤荻保育園は、当初より令和7年度、8年度は、改修工事により休園としているため、子供を誰でも通園制度については、その他の公立保育園において実施を予定している。所管事務調査。第3期、成田市、町、人、仕事、創生総合戦略、素案。本計画は、今後目指すべき将来の方向性と、人口の将来展望を示した人口ビジョンと、人口ビジョンを踏まえた今後の目標や具体的な施策をまとめた総合戦略で構成されています。人口ビジョンでは本市においても少子高齢化は例外ではないため若者や子育て世代が安心して子供を産み育てられる環境づくりを推進し若者子育て世帯の移住・定住の促進による人口の増加や町の活性化を図り、合計特殊出生率を 1.20 に回復維持し、人口は2050年にピークとなる15万1091人を推計しているとのことでした。総合戦略では、現代社会は急速なデジタル化による社会変化や少子高齢化による労働人口の減少など、多様で複雑な課題に直面しているため、地域社会の利便性を高めるデジタル技術を活用した新たな施策に取り組んでいくとのことでした。今後、パブリックコメントを行い、令和6年度の実績や見込み値、令和7年度当初予算との整合性を踏まえた上で、最終版を策定するとのことでした。教育民生常任委員会。再整備を進めている学校給食センター本所の備品を取得。議案4件をいずれも可決し、陳情1件を採択しました。所管事務について4件の報告を受けました。議案、私有財産の取得について、厨房機器等、下方地区の愛公園跡地に移転再整備を進めている 学校給食センター本所に設置する回転釜、連続炊飯器、食器等の洗浄機、消毒保管機、その他厨房機器等465台を取得します。主な質疑。問い。新しい学校給食センター本所にはどのような機器が導入され、それにより給食がどのように向上するのか。答え。新しい学校給食センター本所には、現在の本所にはない炊飯施設を設置するため、より温かくて美味しいご飯が提供できるようになると考えている。第一期、成田市子ども計画、素案。子ども基本法や子ども大綱の理念等を踏まえ、子ども真ん中社会の実現に向け、子ども施策を総合的かつ計画的に推進するため、第一期、成田市子ども計画の素案を取りまとめたとのことでした。本計画は、これまでの大人目線での取り組みに加え、子どもの視点での施策を実施することを目指しているほか、子どもの貧困対策計画や、子ども・若者計画としても一体的に策定するとのことでした。計画策定後は、計画策定にあたり実施した、子どもや子育て当事者へのアンケート調査、中高生や小学生を対象としたワークショップ等の結果をもとに、子どもが健やかに成長できる環境づくりのため、高校生や大学生が委員となり、市の施策について事業提案を行う取り組みのほか、子ども食堂や学習支援の場など、地域にある多様な居場所の拡充、子ども誰でも通園制度の実施、生活困窮世帯の子どもの学習支援などを行う学習生活支援、学習機会の充実などに取り組むとのことでした。また、パブリックコメントでは、子ども版の資料を作成し、子どもからも意見聴取に努め、市民の意見を伺った後に、保健福祉審議会での協議を経て、令和6年度中に計画を策定するとのことでした。
経済環境常任委員会。合葬式墓地が令和7年度から使用開始。議案5件をいずれも可決しました。所管事務について5件の報告を受けました。議案、霊園の設置及び管理に関する条例の一部改正。近年の多様化する墓地需要に対応するため、墓地使用権の承継を必要としない合葬式墓地を整備し、公の施設として位置づけ、適正な管理を行います。今回整備する合葬式墓地は、2000体の小骨を個別に埋蔵が可能な納骨室や、7000体の小骨を合わせて埋蔵が可能な合葬室を備えており、埋蔵方法は、使用許可日から20年間小骨を納骨室に埋蔵し、20年経過後に合葬室に埋蔵する通常合葬と、納骨室を使用することなく小骨を直接合葬室に埋蔵する直接合葬があります。施設の耐用年数を80年と想定し、使用開始後60年間の使用者を段階的に募集します。申し込みの受付は令和7年7月を予定しており、10月から使用開始できるよう準備を進めています。主な質疑。問い。合葬式墓地の使用料の算定根拠は？答え。建設経費である設計委託料や工事費、備品購入費と維持管理経費である指定管理料の増額分や光熱水費、保守管理費に将来見込まれる修繕料を加味して使用料を算定した。直接合葬は納骨室を使用せず、合葬室のみを使用することから、通常合葬に比べて 安価な設定としている。所管事務調査、成田市有機農業実施計画素案、国が中長期的な方針として緑の食料システム戦略を策定し、2050年までに目指す姿として化学農薬使用量の 50% 低減、化学肥料使用量の 30% 低減、有機農業の取り組み面積の割合を 25% に拡大するなどの方針を打ち出したことを受け、以前から有機農業などの環境に優しい農業に取り組んでいる生産者が多くいる本市では、環境負荷の軽減に配慮した持続可能な農業への取り組みや多様な担い手の確保をさらに推進していくため、有機農業実施計画を策定するとのことでした。今後はパブリックコメントを経て、令和6年度内に計画を策定する予定とのことでした。建設水道常任委員会、成田ニュータウンを除く旧成田市地区の水道料金が値上げに。議案8件をいずれも可決し、陳情1件を不採択としました。所管事務について1件の報告を受けました。議案、地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部改正。下福田地区において、空港立地の優位性や広域交通ネットワークを活かし、周辺環境に配慮調和した産業機能の誘導と拠点形成を目標とした成田都市計画下福田地区地区計画が都市計画決定されたことから、地区計画での制限を法的に担保するため条例の一部を改正します。主な質疑、問い、地区計画において産業集積地区をA と B に分けた理由は、答え、市街化調整区域中4であるため、中4市街化調整区域、市街化を抑制すべき区域として原則開発が制限されている区域中終わり。いたずらに住居系の用途を広げることのないようにエリアを2つに分け、産業集積地区 B にのみ住宅や寄宿舎等の建築物を建築可能とした。水道事業中5給水条例の一部を改正。中5水道事業、県営水道の給水区域ニュータウン地区や成田空港下総大栄地区を除く区域に水道水を供給している事業、中終わり。水道事業は水道料金等で事業費を賄う独立採算性を原則とし、経営の効率化により料金体系を維持しながら老朽化した施設の更新等を行ってきましたが、印旛広域水道からの受水量の増加や物価高騰の影響等により4期連続で赤字決算となっており、今後も給水収益の大幅な増収は見込めないため、事業が継続できなくなると見込まれます。水道料金の改定は本来 37% の値上げが必要となるが、使用者の負担が急激に増えないよう、一般会計からの財政支援により 20% の値上げとし、令和7年4月より水道料金を改定します。主な質疑、問い、水道料金の値上げについてどのように周知するのか。答え、市の広報誌やホームページに掲載するとともに、検診の際に料金改定の案内を投函し、周知を行い、問い合わせがあった場合には、丁寧に説明を行っていきたい。問い、県営水道も料金値上げの報道があるが、 同じ時期に値上げすることは考えなかったのか。答え、県営水道は令和8年度からの料金改定が報道されているが、本市では令和5年度決算において、利益積立金をすべて取り崩し、繰越欠損金が生じているため、現金預金の目減りにより、経営困難になると想定されること等から、令和7年度からの改定とした。特別委員会、空港対策特別委員会、航空需要が増加する予測を受け、年間発着枠を34万回に、報告、年間発着枠30万回を超える運用、国土交通省からの報告、成田空港はコロナ禍以降、インバウンド旅客を中心に、順調に旅客数や発着回数が回復し、直近ではコロナ禍前とほぼ同等まで回復しており、IATA、IATA、中6の需要予測では、中6、IATA、国際航空運送協会、世界の航空会社で構成される業界団体、中終わり。2025年末には、アジア太平洋地域の航空旅客需要が、2019年比で 120% を超えるとの予測もあり、この需要が継続すると、2026年には、年間発着回数が、30万回を超える予測がされているとのことでした。成田空港はすでに年間発着回数34万回を処理できる能力を有しているため、今後伸びていく航空需要を取りこぼすことなく取り込んでいくことがアジアでの国際ハブ空港中7としての地位向上や周辺地域の発展につながると、考えているとのことでした。中7ハブ空港、各地からの航空路線が集中し、乗客や貨物を目的地となる他の空港に中継する機能を備えた地域の拠点となる空港。中終わり、成田国際空港株式会社からの報告。2026年の年間発着回数30万回を超える予測に備えるため、2025年冬ダイヤから年間発着枠を34万回とした運用を開始したいと考えており、2025年3月には発着調整基準を改正し、翌4月からは各航空会社とのスケジュール調整を開始したいため、2025年2月までには千葉県や空港周辺市町等に対し説明していきたいとのことでした。環境省への要望活動。環境省への要望活動は平成27年度より毎年睡眠妨害を評価できる指標を追加し、実態に即した基準値とするよう要望しており、令和6年11月6日に夜間騒音発生状況のデータ等を示しながら、現在の指標が夜間騒音を評価する上では必ずしも適当でないこと、さらなる機能強化の取り組みに伴い、今後夜間騒音の発生回数が増加し、その影響の拡大が懸念されることなどを訴え、要望書を提出したとのことでした。本年度は新たな取り組みとして、芝山町とともに要望活動を行い、空港周辺市町の多くの住民が夜間騒音にさらされている実情を伝えたとのことでした。委員会審査レポート終わり。